食育の時
間、服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、今回から2回にわたりまして、服部学園の食育マスターコースから特別講師の方のお話をしましょうね。今回の講師は服部料理研究会会長の服部月子氏ですよ。服部月子氏は僕の妹なんですね。それでフランスやスイスの料理学校に留学後、うちのですね、家元を就任したんですね。現在は服部栄養料理研究会会長でして、服部栄養専門学校の理事も務めています。常任理事ですね。食育に関する著書も多くてですね、キノコやオリーブなど具体的な食材を使っての食育活動も進めているんですよ。では早速、服部月子氏による食育講座をご紹介しましょう。
それではですね、基本的に食育のね、お話をいろいろなことを取り混ぜて、少しお話をさせていただきたいと思います。まずですね、ここにね、食べたものが私ですって書いてありますね。はい、人間はいろいろな食べ物を食べて命を保ってるわけですね。だから何を食べたかということは非常に重要なことになります。で、皆さん今日朝ごはん食べてきましたか？はい、食べてきましたね。はい、そしてお昼も召し上がりましたか？はい、お昼ですね。それぞれね、朝ごはん、お昼のごはん、夕ごはんっていうのはいろいろ意味があるんですね。ただお腹空くから食べるということではなくって、いろいろ意味があるんですけれども、食べたもの、何を食べたかっていうことは、その一日一日の積み重ねですから、きちっとね、体にいいものを選んで食べてる人は病気にあまりなりません。で、やはり体に良くないものを毎日続けて食べていれば病気になりやすいということですね。これは当たり前のことなんですけれども、ですから賢くね、食べ物を選んで食べることがまず健康を保つことということです。はい、食べたものが私です。だいたい食べてから30分ぐらいするとね、その人の体になっていきますからね。朝食べたものがもうあなた自身になってます。昼食べたものももうあなた自身になってますからね。そういう意味で大変に食べるものを選ぶということが大切だということですね。それから知育、特育、体育プラス食育ってなってますけれども、昔の日本のね、教育体系っていうのは知育、特育、体育の3つだったんですね。で、それに今度は4年前に食育基本法という法律ができましたので、食育もプラスされました。で、この食育っていうのはね、この知育、特育、体育のベースになるものですから、一番大切なものと思ってもいいかと思います。はい、食育基本法が今から4年前、4周年ですね。今年で基本法という法律ができて4周年になります。平成17年6月10日に成立して、7月15日に施行されましたということですね。なぜ食育基本法ができたかというね、7つの理由がありますね。ここに1番目ですね、肥満や生活習慣病の増加って書いてあります。はい、これはよくご存知ですよね。もう皆さん、日本人の 65% の人が生活習慣病になって苦しんでるわけですね。命を落としている。はい、それから2番目、栄養バランスの偏った食事や不規則な食事の増加ですね。これもですね、バランスが悪い、好きなもの だけを食べている、取り合わせが悪い食事をしている人、それから、仕事がね、今ね、世界的にいろいろインターネットだとかいろんな海外との関わりとかでね、夜寝ないで仕事してる人も結構増えてきたんですね。で、そのために生活のリズムが狂って病気になってしまう人が増えている。そして3番目、食の安全上の問題ですけれども、これは安心安全ね、それが一番大切だと思うんですけれども、それがね、あまりうまく 安心安全が保たれてないということがありますね。一頃いろいろ騒がれましたね、冷凍の餃子の問題ですとか、表示と内容が違うとか、それから狂牛病の問題とか、鳥インフルエンザの問題とかね、そういうことが、挙げられていますね。それから4番目ね、過度の送信思考、これは太っていないのに自分が太ってると思い込んで、過激なダイエットをして体を壊して病気になってしまう人が増えているということです。とにかく食事から病気になっている人が非常に近年増えているので、国の医療費もすごく、ね、膨大に膨らんでいて大変ですね。国もお金がかかって、でそういうところも見直そうということですよね。それからここ5番目に今出てきているんですけども、食を大切にする心の欠如ね、これがね一番最初に考えるべきことですね。食を大切にする心の欠如、これはですね、食に関して、食べ物に関してね、感謝の気持ちをねみんなが失ってきたということです。で昔の日本人っていうのは食事をする前に感謝の気持ちをね表していただきますと言いながら食事をしました。そしてお食事が終わってからごちそうさまでしたって感謝の気持ちを表したんですけれども、そういうことを言う人もだんだんだんだん少なくなってきました。それから基本的に食事をすることに対しての感謝が本当に薄れてきた。そのために感謝の気持ちがないっていうことはね、全てにおいてなんですけれども、家族に対しての感謝の気持ち、お友達に対しての感謝の気持ち、お世話になった人のへの感謝の気持ち、そういうものもですね、やはり感謝を持って相手に対応するということが非常に大切なんですね。ですからね、いろんな意味でね、人に対しても食べ物に対してもありがたいと思う気持ちがね薄れてきたんです。でそのための弊害というのもすごくたくさん出てきたんですね。ですから感謝の気持ちを持つということが大切だよということです。それからですね、6番目、食の海外への依存ですけれども、これは皆さんご存知のように自給率日本は 40% ですよね。 60% は、海外からね輸入して成り立ってるんですが、肩や残飯も多いという状況なのね。でこういうことも見直しましょう、ね、日本できちんとね日本人が食べる、国民が食べる食料は日本でですね作れるようにしていきましょうっていうことです。自給率の向上を図るということですね。はい、そして7番目、伝統ある食生活の喪失っていうことですけれども、古き良き時代から続いている伝統的な食、それがですねだんだんだんだん廃れてきてるんですね。日本の和食の中でも、手をかけて作るような煮物ですとかね、おばあちゃんの味とかお袋の味っていうのがだんだん廃れてきてるんです。でもそういうものっていうのはね、日本で取れる食材で大変体にいいものが多いんですね。そして心も和むようなものが多いんです。でそういうものももう一度日本人の食卓にねもう一度見直して載せていこうということと、あとはですね、日本には、四季折々いろいろな季節によって歳時期というのがあります。でその歳時期っていうのは、まあ、お正月から始まって節分で豆をまいたりして豆を食べる、ね、それからひな祭りは女の子のお節句ですね。で女の子がですね無事に健康で、素敵な女性になるように、それを祈っておひな様を飾るわけです。そしてその旬のものをいただくんですね。そして、まあ、祈りを込めてお母さんが、まあ、娘さんのためにね、家族が娘さんのためにお祈りをするということです。で祈るということはね非常に大切なことなんですね。祈りっていうこと、願いっていうことは本当に成就する可能性があるから、本当に健康ですくすくと育ってちょうだいねっていうことが込められてますね。でその他にね、まあ、5月の端午の節句とか、あと、7月7日の七夕様とか、あとはですね9月9日の お年寄りが長寿で健康にということで長幼の節句というお節句があるんですけど、まあ、その他にね、いろんな節目節目ごとに理にかなったことをしてきたんですけれども、そういうこともだんだん生活様式が変わったのでね、なくなってきたんですけれども、まあ、そういうことも含めて見直そうということです。でそういうお節句とかですね、例えばお月見にお月様を眺めながらお団子を飾ってお月見をするんですけれどもね、そういうね、昔からの歳時記をしている家庭というのは、そこのお子さんたちっていうのはそういうお祭りをするときにね、ご家族、家族とのね、スキンシップ を持つことができるんですね。ですからとても健康にすくすく育つ子どもたちが多いというふうに言われています。ですからやはりね、家族の、今スキンシップがね、なかなか取れないような時代になってきてますけど、そういうことも含めて見直していこうということが、この食育基本法が、成立した理由になっています。でこの他にね、いろいろたくさんいろんなことが含まれているんですけれども、この7つのことが基本だということをね、覚えておいていただきたいと思います。はい、それでですね、これももう皆さんよくご存知だと思いますけれども、平成17年にね、法律できましたね。それでね、5年ごとにね、食育推進の目標値っていうのが出されるんです。で今年21年ですから4年経っていますね。4年経っていて23年からまた新しい目標値ができるんです。これが来年までの目標値になってますね。で食育に関心を持つ国民を 70% から 90% 以上にしようということで、4年経って今ですね、分かっているのが 75% になっているということです。4年目で。そして次がね、朝ごはんの欠食率の減少ですけれども、これは小学生は全員朝ごはんを食べてくるようにしようということで、 4% の子どもたちがね、4年前は食べてこなかったんですけど、今は 3.5% に減っているという数字が出ています。はい、そしてね、朝ごはん20歳代30歳代の人たち、最もね、食べない人たちが多いのが20歳代ですね。でその20歳代30歳代の人たちの朝ごはんの欠食率を 15% 以下にしようという試みがあったんです、4年前に。ところが4年経っても変わりないですね。 30% 20歳代で、で30歳代で 23% 同じですね。同じ数値です。これは全然変わってないっていうのが分かってます。はい、次が、給食で地場産業を利用っていうのは、これは地産地消のものを給食に取り入れましょうということです。地方ではね、そういうことをやっているところが結構あるんですけれども、 21% だったものを 30% 以上にしましょうというところが現在4年間で 24% になっているということです。次は食事のバランスガイドを参考に食生活を送る国民を増やそうということです。 60% 以上にしようというところが今の段階で 56% です。次が内臓脂肪症候群ですね。これはメタボリックシンドロームです。でこのことに関しては結構皆さんね、自分の健康のことですから関心がありますね。今の現在 88% の人たちが自分のメタボに関して関心を持っているという数値ですよね。数値が出ています。はい、そして食育に関わるボランティアの人たちを増やそうということで、これも変わっていません。 20% が 20% です。それから食品の安全性の知識を持つということですね。これをまあ 60% 以上にしようということで、今 58% のところまで来ています。はい、そして推進計画を作成して実施する自治体、都道府県では 100% 実施しようというところで、今 96% の都道府県が実施です。それから市町村 50% 以上が実施という目標ですが、なんとこちらは 15% にとどまっているという状態です。そして、平成23年からはこの目標値が全部変わる予定ですね。予定、それは今年の末ぐらいには出ると言われています。食育の日というのがね、ありますね。で、食育基本法ができたのが6月ですから、6月の19日食育の育が19です。育ということでね、6月19日です。で、毎年6月は、食育月間ということですね。6月になったら食育月間で、いろいろなところで食育の催しがあると思います。それから毎月ね、19日は食育の日となっていますからね、皆さんたちもご自分自身の食育というものをね、ご自分独自で考えたり、ご家族で考えたり、また職場で考えたりして、食育というものをね、どんどん提案提唱していっていただきたいというふうに思いますね。で、人を良くすることは食事ということなんですけれども、美味しく楽しく食べることによって栄養を取り入れて、体も心も健康になるということなんですけれども、それが食育ですよということですね。基本的には食育というのは、先ほどからいろいろこう出ていますけれども、いかにね、健康に、日本の人たちが健康に過ごしていけるかということの、法律なんですね。これ食育なくして、日本の食っていうのはもう語れませんから、ご家庭でもね、ご自分の生活の中にも食育っていうのは必ず入ってくるし、あと、学生さん、栄養士調理師さんは必ず食育関係してきますから、食育無視してメニュー作ったりなんかするのはもうできない時代に入ってきますから、食育ということをね、ぜひいつもね、頭に置いてお仕事、それから日常生活をね、送っていただきたいというふうに思います。
はい、この続きはまた次回、ご紹介いたします。食育の時間、服部幸男でした。
おしー